ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは、スノーです。ちょっと寝不足気味が続いてですね、うん、今もハンスケさんに電話で起こしてもらった。
あ、寝てた。
はい。
そうなんだ。
10時過ぎまでは起きてたんですけど、ね、その後意識がなくなって床に伸びてました。
ああ、忙しいんだ。
はい。そうですね、2週間ぐらい毎日撮影しているので、
うんうん、
1日1ギガぐらいなんですけれども、はい、それに添削が来ましてっていう感じで。
ああ、はい、なるほどね。あ、そっか。
まあ忙しいのはいいことなんですけど、取りすぎに注意しましょうって感じです。はい、
なるほど。はい、私の方は、まあそうですね、忙しいっちゃ忙しいんですけど、ここのとこ毎日走りに行ってるんで、体はなんか結構調子がいいかなっていう感じです。
はい
はい
はい、久しぶりの小関です。
はい
はい、
首都圏でなんかこう新しく地下鉄が開業しました
ね。はいはいはいはい。
なんか混乱が割と報道されてるんですが、真っ只中に巻き込まれております。
はいはい、あ、そうなんだ。もろ。
便利だような。
だいぶマシになりまして、でも。
あ、本当。
ただなんか一回トラブルとすぐその復旧がすごく遅いっていうのは、まだ続いてますけどね。
そうなんだ。
最初本来20分で済むところに1時間乗せられたりとか、相当面白いことがいっぱいあったんですけど。
3倍かかってっていう感じなんだ。
多分自転車で走った方が早かったですね。
おお、なるほどね。
同じ距離。
うん。
そ
うですね。
仕事は忙しいんですか？
なんか、割とバタバタと、なんか真面目に残業したりして、結構仕事してますね。
おお、そうなんだ。
うん、
みんな忙しいですね。はい、まあ、毎度、みんな忙しい、我々、スクランブルチームですが、今回まずメールの方からご紹介していきたいと思います。辰巳さんからいただいております。今回のお題ですが、参加できなかったワークショップのお話ですねっていうことで、僕が、お休みしていけなかった撮影会の話とかの時だったのかな。
はい、
はい、半助さん大丈夫ですかっていうことでいただいております。番組でも話されてましたが、ポテトの作品テーマを絞って整理してみればいいものがいっぱいありますよということで、ありがとうございます。出向けないので、またどんな作品が揃ったのか教えてください。番組を聞かれている方々も気になるでしょうということで、まさしく今収録の前にもちょっとスノーさんに見てもらったりしているんですが、結構頭を抱えました。はい、一応今見てもらったのでフィックスにしようかと思っているので、また改めてご紹介でも どう紹介したもんかというのもあるんですが、今日もちょっとその終了点のお話を、この後したいと思っておりますので、その中でも少しお話ができればと思っております。次にキスデジ10のお話ですが、聞けば聞くほどキヤノンもニコンもエントリー機種は似通ってますね。トップの2メーカーのものですし、競り合っているので仕方がないところでしょうか。その隙間を、他メーカーは狙っているようで、それはそれで面白いです。気がついたところでは、1、2、ニコンもレンズ キットにフードがついていません、つけてほしいです、
ああ
そうなんだ、に、うん、リモコンもついていません、別売りです、
あ同じ
つけてほしいですね3、性能的には上位機種を送っているところもあり同感ですと、本当に運動会や記念写真だけだったらこの辺の機種で十分ですねと、
はい、
やっぱ似てるんですね、 D40 とか、うん、あ D、ん、
あ
D40 でいいんですよねとか、そこら辺なのかな、
うん、
最後に昭和写真劇場のお話すごく興味を持ちました、一度本屋さんで見てみます、はい、この手の古い写真好きなんですということでいただいています、はい、あと特番でお送りしました、スノーさんの探偵事務所にもご依頼がいただいているんですが、これはまた改めて、
はい、
早速難関なご依頼がいるので、またちょっと作戦会議を開いてまた改めてそこら辺をご紹介していきたいと思いますが、はい、はい、ということで、はい、今回はですね、まず誰でもフォトグラファーで、スノーさんのカメラが実は修理に入っていたと、あ番組で、うん、言ってたんでしたっけ、
はい、そうです、
言ってましたっけ、
あなんか調子悪いのでそろそろそろそろっていう話をしてたんですけど、
はい、というお話からいきたいと思います、
はい、
はい、ということで誰でもフォトグラファーの方なんですが、はい、5D が入院していたと、
はい、ええ、はい、そうですね、なんて言うでしょう、暗い、撮影している最中に一回シャッター切ったら真っ暗になって戻らなくなったのと、
うん、
まあこれは要は、ミラーが戻らなくなったんですね、
はいはいはい、
上がりっぱなしになって、
うん、
でそれが一回あってうんと思ったんですけど、まあそのまま使い続けていたらもう一回今度は画面の8割ぐらいが真っ暗っていうのが映ったんですね、一コマ
おお、
はいはいはい、これはシャッターがダメになったかなとか思いまして、
ほうほうほう、
とりあえず、前ほらまんまさんの相談コーナーの時は、
はいはいはい、
シャッターじゃないですかって言ったら、
うんうんうん、
ただ絞りだったんですけれども、
はいはいはい、
とりあえず違うボディとかにレンズを付け替えてみたりして、
うんうんうん、
やってみたんですが、どうもボディだけそうなるらしいというので、もう早速、
はいはいはい、
プロサービスに持ち込む、
あ、じゃあ他のレンズを変えても症状が変わんなかったということ
ですよね。まあ、変わんないっていうか、一回、それ一回ずつしか起きてないんですけど、ボディでは、
うん。
で、その使ってたレンズを他のボディに付け替えて使っても別に何も起きないので、
ああ、そういうことか。
まあ、ボディの問題だと。
はいはいはい。
いうのは、分かりました。あとね、2870の L っていう L レンズのちょっと古いやつを使ってるんですけど、
はい、
どうも最近AF があっていいような条件なのに時々外れることが多いなっていうのがありまして、
はいはいはい、はい、
うん、ちょっとAF の動作が不安定なのかなというのがあって、
うんうん、
それも修理に一緒に、まあ、修理というか点検に出すことになりました。
おお、はいはいはい。
まあ、一番まあ、よく使う、セットで、
はいはいはい、
修理に出したということです。
はい。
はい。結果から言うとですね、うん、ボディは、
うん、
まあ、一般的に言えばね、ミラーボックス、ミラーユニット。
はいはいはい。
シャッターユニット全部特快になりました。
あ、両方特快なんだ。
はい。
セット交換。
特快になりましたね。
ほうほうほう。
はい。セット交換。はい。なんかキャノンは、あそこミラーユニットのことを前板ユニットっていう不思議な名前呼ぶんですけれども。
前板？
それどこですか？はい。前って前ですね。
うん、
前、
うん。
前の方、板は板なんですけど。
うんうんうん、
木の板の板ですね。
はいはいはい。
どうもね、まあ、プロサービスに出してるんですけど、
うん、
確認内容が、前板ユニットの部品が不具合だったため、ミラーが正常に作動しないことを確認しました。っていう、もう不具合だったためっていうのはちょっとなんか引っかかるものがあるんですけど、シャッターユニットの部品が不具合だったためっていうこと。まあこれそういう書き方になるのかもしれないですけどね。
うんうんうん、
不具合ってどういうことなんだっていう感じなんですよ。結局ですね、そこを全部変えて、
うん、
まあそこを変えると、カメラの中で動くところはほとんど変わるので新品同様ですってなんかニコニコしながら帰ってきたんですけどサービスの人
に
対応した方は、
うんうん、
新品同様ですから。でもね、あの回数がね6万8000回だったんですよね。一応あの 5D は10万回が保証っていうか、
うんうんうん、
歌っていたので、
はいはいはい。
で、でも部品代はかかってませんでした、そこに関しては
。あ、それはプロサービスだから？
プロサービスだからなのか、そこ聞くの忘れたんですけどね。プロサービスだからなのか、10万回行ってなかったから部品代かかってないのか、うん、ちょっとそこまで突っ込むのを忘れたんですけど。
はいはいはい。
うん、で他のところね、アクセサリー周がすり減ってるからって言って、そこを取り替えてくれたんですよ。あの、ストロボつけるとこですね。
はいはいはい、はい。
ここがもうすり減ってますんで、って言って、あの、接点とか。
はいはいはい。
そこを変えてくれたのはいいんですけど、それはなんか部品代がしっかりかかってました。
あ、そうなんだ。
まあ、数百円なんですけど、はい。
うんうん、
数百円なんですが、そこかかってまして。
はいはいはい。
うん、でもシャッターユニットとマイユニットユニットっていわゆるミラーボックスとか、
うん、
自費で変えようとすると結構な額になるので、
うんうんうん、
これはどうなんだろうなって。僕はプロサービスじゃなかったらこの分を払わされていたのかどうかはちょっと不明ですが。
なるほど。え、コーチンは、は
い、あ、コーチンはね普通にかかってますね。
いくらなんですか？
普通に1万2000円ってなってますけど、
ね。じゃあそれに部品代がかかってくるって言ったら、じゃあ交換自分でしようとしたら結構お金が必要なんですね。
う
ん、
そうですね。
そうなんです。そっかそっ
か。ええ
ー。はい。
まあそんな感じで、うん、まあ6万8000回でそうだったので、ちょっとそれは。あの、多分ね、5D、僕の知り合いも、シャッターっていうか、その、まあ、シャッターが、割と早く壊れたっていう話は聞いたことがあって、まあ、それ、うんうん、僕、10D の時もそうだったんで、まあ、そんなもんでしょうって思ってたんですけど、自分ので怒ると、改め、あの、怒ると、うーんって感じなんですよね。
ああ、なるほどね。
で、なんか、あの、たまたま僕がそれを受け取りに行ってた時に、あの、別な人が、ボディを持ってきて、いやー、ミラーが外れちゃいまして、とか言って。
ミラー外れちゃうんだ。
それはさすがにサービスの人もびっくりする。いや、別に何もしてるわけじゃないんですけど、突然なんかカラカラ言ってました、とか言ってたの。これはちょっと弱いんじゃないの、とか。シャッターはともかくとして、もしかしたらミラーの方がどうしても弱い部分があるのかしら。ちょっと不安は感じません
か。なるほどね。
うん、
そっかそっか。小関さんは使っててシャッターユニットで交換したことあります？
こまでの桁数切らないですもんね。
あ、
うん、むしろ、うん、フィルムの頃は駆動系でよくメンテナンスを出してましたけど、シャッターユニットそのものまで行くぐらい酷使するってことはないんで、あんまりそういう系統のトラブルはないですね。
あ、じゃあそれをシャッターユニット交換をしたってことは今まではない？
そうですね。うん、そこまで来る前になんか買い替えたりなんなりしてるっていうのもあるのかもしれないですけど。
なるほどね。
もともとそんなに、うん、たくさん切る方ではないので。
そこそこ。いや、僕はやたらと切っちゃう方だからなんか怖いですね。
ああ、まあ、ハンスケさんみたいなものを取ってる人は、あっという間に、多分、
ね、
行くと思います。
うん、怖いな。
はい、まあ、回数は、まあ、素人には分からないんですけれども、
うんうん、
なんか、その、サービスのメンテナンスの人が見れば、おかしいので、
うんうん、
まあ、回数何回ですかって聞いてみて、
うんうん、
ね、あまり、こう、若い回数で行っちゃってたら、ちょっとちょっとって言った方が、もしかしたらいいのかも、しれないんです、
うんうん。なるほどね。うん、はいはい、
そうですね。あとね、これ、確かこれには交換部品には載ってないんですけど、
うん、
シャッターボタン の、 バネも変えてもらってるんですよね、確か。
おー、うん、それ、なんかもう、出すとデフォルトでやってくれるとか、そういうことなのかな、そんなことはない。僕も、
いや、まあ、回数とか、なんか触ってみて、これ、だいぶ下手ってますねとか言って、変えてくれるんですけど、
でも、思ったんないですけど、
うん、
イオスってシャッターボタン下手るの早くないですか？
うーん、そうかもしれないですね。
あ、そうなの？
まあ、
なんかね、いや、私はほら、所有してるんじゃなくて、借りて使って取るときによくイオス使うことがあるんで、はい、
うんうん、
で、借り物でこう、触ってますね。比較的新しいはずなのに、シャッターの、バネの感触とか、
うん、
まあ、結構かかってしてるのが多くて、なんでこんなに新しいのにこんな下手ってんのかって、もともとスイッチがあれなのかなとか、ちょっとね、そんなんで気になったんですよね。
ほうほうほう、そうなんだ。
そうですね。うん、なんか1D 系とか昔の、様子の 1N 系とそれ以外がまあ普通のやつは、もうシャッターユニットそのものがシャッターっていうかボタンの作り方が違うんで強
い、はいはい、
確か、うん、1D シリーズとか昔の昔じゃないけど 1V とか、
うんうん、
あの辺はストロークの調整が効くタイプなんですね。
うんうんうんうん、
押し込みの量、
はいはい、
うん、でも今の僕が使ってる 5D とかは 40D もそうですけど、
うん、
そういう細かいことは全然できないタイプなので、
うんうんうんうん、
多分そこら辺も作り方が全然違うんだなっていう
感じです。そっか、ストローク変えられるんだ。
うん、
うん、でレンズの方は
逆に僕他の、はい、
あ、はい、
レンズの方ですか、はいはい、それでね、ボディは結局、
うん、
治ってきたっていうか来たら、
うん、
シャッター音が全然違いました。
ああ、そうなんだ。あ、そう、そっか、ボディか、はい、
ボディは治る、不具合が出てた時は、うん、結構甲高い感じでは
い、
カッキンカッキン言ってたんですね。
はいはいはいはい。
で、治ってきたら、なんとなくこう、ソフトな感じで、抑え、ちょっと、うん、くぐもった感じになってきたので、
うんうん、
まあ、もしかしたらミラーの動作のところがちょっと違う、ミラーの動きがね、違うのかなっていう。う
ん、改良されてるかも。
改良されてるのか。うん。
うん、
そういう感じはしましたね。でですね、あ、はい、で、レンズの方ですけど、
うん、
レンズは、 まず出しに行って、うん、いやオーバーホールとかされましたって、いや一回壊していったのを買って半年ぐらいで一回壊したことがあるんですけど、うんうん、それを、うん、あのマウントを折ったっていうことがあるんですけど、はい、
マウント折る、
それ以来何もしてないですっていう話したら、うん、ってびっくりされたんですよ。やっぱり定期的にあのオーバーホールは必要だ。今更なんて。
そうなんだ。
そうですね。やっぱり、あの、若干カビみたいのもあるし、とかいう話で。
うんうん、
やっぱりね、フォーカシングユニットの動作に引っかかりがあったということで。
うん
それから、あと、マウントですね。金属のはめるところ、
うん、
と、あと、接点あるんですけど、うん、電気的な。はい、ここはもう摩耗してますと。
ああ、
そこら辺は全開になりました。
ほうほうほう。
なので部品代が結構いってます。これは
交換したのはその接点の部分とど何を？
接点とフォーカシングユニット、うん、だから USM が変わっちゃったんですね。きっとねあのモーターが。
はいはいはいはい。
あと接点とレンズマウント。
うん、
そのもの、
うん、それで
はい、ああでもねこれ部品代金をあの一応安くなっているようです。
うん、それはプロサービスだから。はい、
プロサービスで。
それ元の値段も出てるの？
うんですね、これ見る限り部品代金が違うから、
はい、
あのいわゆる、明細と最後に請求額が違うので、
うんうんうん、
なんだこれ。でも、ね、普通なんかこのぐらい値引きとか書いてあると思うんですけど、いきなり値引きされてますね。
はいはいはい。
はい、
元はいくらですか？
元はね1万円近いんですけど、1万円超えてるわ。ちょうど部品代金5000円って書いてあるから、これに関しては部品代が半額になってるのかな。
はいはいはい。
という感じです。
通常だったら、
どういう
1万円のところを
5000円ぐらいです。
5000円ということね。
はい。
はいはい。
どういう基準でこう安くなったのかよくわかりません。僕には。
はい、で、それはプロサービスだからってことじゃないです
か。だからかな。
で、工賃は？
あ、そっか。工賃はね、9000円かかってますね。
それはあれなのかな、プロサービスじゃないとまた倍額なのかな。
いや、工賃はね最近一緒になったと思うんですけどね、プロサービスでも普通の人でも。
じゃあ普通に直してたら2万円ぐらいかかってたっていうところ。
はいはい。
おお、そこそこ。オーバーホールは定期的に必要なのね。
まあまあ毎年っていうことでもないですよけれども、やっぱり、うん、2、3年に1回はした方がいいんじゃないでしょうかね。
ちなみに期間はどれぐらいで上がってきたんですか？
あ、だいたい10日ぐらいです。確か。
両方とも。
10日っていうか1週間。いや、10日ぐらいはかかりますね。10日ですね。
10日か。そうなんだ。レンズのオーバーホールね。小関さんはレンズのオーバーホールってしたことあります？
オーバーホールっていうかですね、最近ちょっと、とあるボディを買ったんですよ。
はい。
で、その時に免許出したら、本体と一緒にレンズつけてたら、なぜかグリスアップされてきて、なんか動きが滑らかになって帰ってきて、おぉ、とか思ったんです
よ。へぇ
てか今のレンズってグリスアップして動き良くなってどうこうとかっていうのはそもそもそういうのないですよね。あんまりそういうか、なんかこう、今自分で言ってて思ったんですけど、なんでうちはなんかこう前時代的なレンズばっかり持ってんだろうか。マニュアルフォーカスの時に引っかかりがなくなって便利とか、そういうこうすごい80年代っぽ
い
メンテナンスをしてもらいましたけど、
はいはい。 そっか。そのレンズは上がってきてから感じは変わりました、
うん、あのね、まず代替品借りたんですよ。
はいはいはい。
あの、仕事で必要なので。
うんうん。
そしたら、もうレンズの前玉を覗いてみた瞬間に、あ、すごい綺麗と思ったんですね、まず。いかに自分の汚れている。もう前玉の裏側にいろいろ埃とか。
はいはいはい。
なんていうの、汚れがだいぶついていまして、うん、ズームレンズの前玉って、なんていうんでしょうね、一番、埃が裏側にくっつきやすいんですね。こう、動きが大きいので。
うんうんうんうん。あの
空気を吸い込むというか。
はいはいはいはい。
だからそこがかなり汚れてるのがもう一目で分かりました。実際に撮ってみる、まあいかにスノーがいい加減だったかっていうのが分かるんですけど、撮ってみるとね、あの、うん、逆光の時に、今まで、うん、いや、逆光きついな、これすぐフレア出ちゃうなとか思って苦労して撮ってたんですが、
はい、
その代替のだと逆光でも、あ、綺麗に撮れるって思って、もっとさっさと修理っていうか、そのね、オーバーホール出しときゃよかった。思ったんですよ。
はいはいはい。
まあ、AF の動きもやっぱり滑らかっていうか、これでこそ普通とか思ったんですけど。まあ、治ってきたら、その辺はその代替できたのと全く同じレベルで、うん、安心して撮れるようになりました。ただね、ズームの動きが、なんか、やっぱりこう、カムをいじったというか、前、組み直したところで、若干硬くなりましたね。まあ昔も多分買った時は硬かったんだと思うんですけど、
うんうんうん、
なんで10年近く使ってるものですから、
うんうんうん、
スコスコになってて、
うーん、
それからまあ元に戻ったから、
うんうんうん、
まあいいっちゃいいんですけれどもね、うん、昔のつもりでこう動かしてるとこう動きが鈍くて結構力入っちゃいます。
あ、なるほどね。
なんか結構えいって感じで回さないと、
はいはいはい、
ならなかった。
おー、そっか。
だから、まあ、どうしてもまあ、数万かかるっていうこともあるので、
うん、
まあ、高いレンズは、やっぱり、メンテナンスに出した方が、多くあるんですけど、
うんうんうん、
安いレンズですね、2、3万とかの円ぐらいだと、果たして出した方がいいのか。
ああ、なるほどね。
4、5年使ったらもうなんか新しいやつに変えた方がいいのかっていうところが、
うん
うん、うん、複雑ですよ。
そうですね。そっか。
まあ、まあ、間違いなくあの L レンズっていう、まあキャノンだと L レンズって言われてるような高いレンズは、うん、出した方が、そりゃ元の値段が全然違いますので、
うんうん
うん、いいとは思うんですけど、うん、性能を維持するという面でね。
うん、うん、うん。どうなんでしょうね。2、3年に1回ぐらい、まあでも、
まあ、使い方によると思うんですけど、ハンスケさんの使い方だったら絶対出した方がいいと思います。うわ、
そうなんですね。
もういや、外で使う人と中で使う人と全然やっぱり汚れ方違いますから。
そっかそっか。そんなお金がみたいな。そっか。その貯金もしとかないといけないわけですね。
うん、まあ。まあ、もし、まあ、できるだけそういう、ね、トラブルを防ぐんだったら、やっぱり、フィルターを、
うん、
プロテクターフィルターは絶対つけるとかね。
あ、それはつけてます
けど
ね、
うん、
はい、
うん、あ。僕はね、でもね、あれフィルターつけるとどうしてもフレアが余計増えるので、
うんうん、
増えることが多いので、
うん、
外してることがかなり多いんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、やっぱりガラス1枚あるといくらなんかコーティングしてあってもやっぱフレアは増えますね、
う
ん、ギャップの時。
なるほどね、
うん、まあ、あとはそのね、濡れた雨とかそういう環境で使ったら、
うん、
乾燥とかそういうの気を使わないと、
うん、
前玉の裏側にこう曇りが生じてしまうので、
うんうんうん、
前玉だけ書き出すですね。ズームレンズはレンズがいっぱい入っているんで。
はいはいはい。
めんどくさいですね。
そっか。なるほどね。はい。まあレンズは もシャッターユニットはもうどうしようもないですよね。
うん、
レンズは定期的に可能であればオーバーホールをした方がいいよっていうこと、
ね。まあ多分する人は少ないと思うんですけどね。
うん、そうですよね。2万円とかかかっちゃうって考えるとちょっと考えちゃいますよね。はい、1本だけだったらねまだあれだけど。ああなるほど。はい、ということで今回はスノーさんの、ボディとレンズ両方入院したレポートをお届けいたしました。はい、ちょっと貯金考えようということで、誰でもアーティストの方に行きたいと思います。
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか？お電話は03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストの方は、冒頭ちょっとお伝えしましたが、スノーさんのワークショップが、いよいよ終了点を迎えるということで、私も、間際になってアップアップしている、はい、真っ最中なんですが、終了点が今度、
はい、
この番組が配信される翌日に搬入して、翌々日、日曜日から、あ、日曜日やってるんでしたっけ？
5日からですね、土曜日搬入で、月曜日から。
あ、ごめんなさい、月曜日からでした。はい。終了点が。
月曜から土曜日までだったと思う、だったと思うとか言って、です。
え、どう、あ、そうか、土曜、どう、
7月の5日搬入ですよね。今こんなところで。
いい加減なことを言ってはいけないので、7月8日から、7月13日、はい。
あ、そうだ。
で、
そうでした。
最終日は5時までですが、はい、火曜日から日曜日は12時から19時までと。ということで、
はい、です。
終了点、ボリューム2。ボリューム1は小関さんが作品出されてたんですよね。
はい。
はい、あの時、小関さん何点出されてたんでしたっけ？僕も見てはい
ない。4点プラス2冊。2冊じゃないや。2冊か。うん。
あ、そうですね。写真集。を作ってくれたんです。はい
はいはいはい、2冊で何点が入ってたんですか、あれ。
トータルで30ちょいぐらいはあったんじゃないですかね。
おお、なるほど。そっかそっか。あれを作品を作るまでどれぐらいで仕上げたんですか。
っていうか写真自体はね、もうだいぶ前からの分を引っ張り出してきてるんで。
ああ、そうなんだ。
そうですよ。で、本ちゃんプリントしてるのを多分1週間ぐらいで集中して作ったんじゃなかったかな。
そっかそっか。
もうあんまりロスとか、いや、プリント作り直しとかはあんまり考えなかったですね。
はぁはぁはぁはぁ。
で、なんだっけ、学装したやつだけちょっと業者さん頼むんで、少し早めに仕上げて。
ほう。
うん。で、あとは、物のやつは、その後にバーってやってた感じでしたよ。
あの学装は業者に頼んでしてもらったの？
そうっす。マット切ってもらおうと思ってて。
はいはいはい。
で、近くの学装屋さんのところに写真持ってって、どんぐらいで上がるって言って相談して。
はいはいはい。
で、それに合わせて持ち込んで、適当に切ってもらうっていう。
おー、なるほど。
あ、貼り付けっていうか全部やってもらえたんですね、あそこの。
そうです。
各屋。あ、それは親切というか。
うん、もう、マットも切ってくれたんでね。ただ、あれですけど、オーバーマットというか、なんだ、絵画の額装の方やり方で。
あ、はいはい。ああ。
そうなんです。そういう、ちょっと写真のあれとはちょっと違ったんですけど。
ええ。
うんうんうん、私は今どうしようかと悩んでいるところなんですが私のことは、とりあえず置いといて、今回は5人私を含めて5人、
はい、
が、作品を並べます。僕全員把握できてないんですけど、
はい、
この間全員作品は大体見当がついたんですよね。
見当がついてますね。
ざっと紹介していきましょうか。
はい。ですね。
何点
まず、
はい。
はい、
何点ずつぐらいでしょうか。どんな感じの
か。いや、それは、あ、そうか。あれ、でも、ハスケさん、最後の方いましたよね。いません。10点、8点、あと10点ぐらい。あと、あれは何枚ぐらいになるか数えてないんですけど、多分、100はいかないと思うんですよ。40、50枚のと。はい。で、ハンスケさんが、5でしたっけ？
いまだにちゃんと分かってないね。1、2、3、4、5、6、7。
あ、はいはい、あ、7ですね、はい。
7点だ。
いう感じで。
7点、はい、そんなに出すんだっけ？そうですね、はい。7です、7、はい。私が7点。6、もう一回いいですか？10ってなんかいっぱい言ってましたね。
10は赤ちゃんとかの子供の写真の人ですね。はいはい、子供の写真の人2人いるんですけど、確か。
はい。はいはいはい。先生が10。
そうですね。はい。はい。
へ
ぇー。あと馬の人も10じゃなかったっけ？
おぉ、そうなんだ。
馬の人はしました。10点です。
はいはい、
馬の人ってなんだかわかんないですけど、馬です。はい、非常に綺麗な。
これ DM は出していいんですか？
あ、はいはい。もう僕、もちろん出しましょう。
さらに。ブログに。
あ、はい。うん、出していいんじゃないでしょうかね。
ブログに出していいんならお名前で言っちゃってもいい
のかな。ああ、はい。
はい、じゃあ、馬の写真、DM の方で、
田中さんですね。
田中さんという方が、馬の写真が DM に載っていると思うんですけど、
はい、
この、他の写真は見られてるんですか？
ええ、ハンスケさんが来る前に。
どんな感じ？
20点ぐらい持ってきた。あ、そんな感じです。馬のポートレート。
ほー。じゃあ、
すごい
全部馬。
すごいいいですよ。全部ま
あ。へぇー。楽しみだ。はい、もう田中さんはあれなんだよね。モノクロを最初 何回
かお持
ちになった見させてもらってたんですけど、でてっきり僕はモノクロで出されるのかと思ってたら違ったのでちょっとびっくりしたんですけど、
はい、うん、まああの馬の馬は昔からのテーマなので、
あそうなんだ、田中さんずっとやられてたんですね、
はい、うん、はい、もうベテラン馬、はい、
そうなんだ、へえ、はい、で、高橋さん行きましょうか、
はい、
真ん中のモノクロの、はい、親子の写真を撮られている高橋さんが、
はい、
この方が写真がびっくりだった以前ちょっと
っびっくりだったんですか、はい、
月島の写真がすごい良くて、
あそうです、
ね、わー、はい、すごいなーっていうすごいびっくりしたんですけど、
はい、
この方が、どこでしたっけ、これ海外で撮られてきた写真、
ね、あいくつかヨーロッパ何カ国か、
はい、
でその DM の写真は確かどこだっけ、フィレンツェかベニスかなんか、うん、どっかそういう、まあ割と観光地っていうのは観光地なんですけど、は
い、なんかすごいおしゃれな感じの写真ですよね、
はい、
ここが、うん、え高橋さんが何点、
確か8か9ですね。はい。
8点。ああ、なんか1点追加したいっていうようなお話、
はい、うん、8選んで、どうしようかなとか言ってて、
はい、
どうしてもお気に入りの1点があって、それを僕は弾いてしまったので、違い言いたいんですけどっていう話で、
はいはいはい、
まあ、まあいいですよ。
はい。
はい、
で、私が、7点。
はい、
こんな DM に載せているような感じのもの7点です、
はい、はい、
で中根さんが、左下、
はい、
はい、電車の手すりの向こうにいる娘さんが写っている、
はい、
娘さんの写真ばっかりにしたんでしたっけ、
あそうですね、お子さんの写真ばっかりにしました、
で、これあの中根さんが数が多いですよね。
そうですね。あのはい、すごいたくさんあるので、
はい、
もうそのすごいそのすごいたくさんを全部出してしまえという、うん、そういうはい
はい、
ことになっております
。可愛らしいのから面白い顔しているのから、
はい、
いろいろ
いろいろ。
ふんだんにご覧になれるかと思います、
うん、はい、
で、右下烏山さんが、スノーさんのお子さんの先生なんですが、
はいはい、先生ってあのリハビリの先生ですけどね、はい、
はい、がこれもお子さんなんですか、
いや、お子さんじゃないですね。お知り合いの、
はいはい、
あの、ご家庭に行って、うん、
赤ちゃんばっかり。
まあ、はい、はい。赤ちゃんっていうか、まあ、まあ、まあ、2、3歳ぐらいまでですかね。
あ、いろいろなお、
はい、あ、いろいろな、はい。
お子さんっていうこと
か、うん、お子さん。
はい、はい、はい。
なんかね、
はい。
ちょっと親が撮るのとは違うんですね、やっぱり子供は。
ああ
、うん、いう反応が面白いですね。
へ
え、非常にあのなんて言うんでしょうね、
はい、
ちっちゃい子供だからあどけないと思うんですが、実はそのなんか、うん、その内側にはなんかもうすでになんてですね、自我の芽生えっていうか、
はいはいはいはい、
大人っぽいこう目つきをしてみたりとか、
はいはいはい、
うん、いろいろあって面白い。
うん、まあ、ワークショップ内で、まあ、あの私はいつも遅れて登場するのが常だったので、はい、田中さんと烏山さんのはよく見れていないので、
はい、
私もギャラリーで拝見するのが楽しみな感じです、
はい、
ぜひお近くの方は遊びに来ていただければと思います、
はい、
はい、 これボリュー、ボリュー第3弾はあるんですか、
はい、ああ、まずこれから終わってみないとなと思いないんですけど、一応ある予定ではいますけど、まあ、ただすぐできないですよね、どうしてもね、うん、あの、僕自身の個展も控えてるっていうのもあり、はいはいはい、ありますし。
そうか、生徒もいっぱいいっぱいなら先生もいっぱいいっぱいのようです。
はい、
ということで、終了点、7月8日から7月13日までです。ぜひ、はい、遊びに来てください。はい、ということで、ハンスケの相談コーナーに行きたいと思います。半助の相談コーナーなんですが、今回は、暗いところで撮るとき、
うん、
例によって漠然としているんですが、立て続けにちょっとね、ドームで写真を撮ったんですよ。
あ、はい、
前橋のドームと東京ドームでの撮影があって、
はい、
あのよく言う明るく見えるけど撮ろうとすると暗いっていう場合あるじゃないですか。
うん、はいはい、
そういう時のなんか撮るコツみたいなのがないもんかと。
うん。うん、はい。
ISO 感度って今結構高くまで上がるじゃないですか。はい、1200とか1600とかって上げられると思うんですけど、
はい、
どこら辺までが許容範囲？なんかね、1600とかだったらなんとかいけるかなとか思うんだけど、ちょっとためらっちゃうんですよね。
ああ、それはね、あの、もう求める状況、条件ですよね。あの、ほら、ハンスケさんの場合、それはもう全部自転車絡みですよね。
うん、
っていうことは、やっぱり止まっ、ある程度止まってないと意味がないしって、まあ、大体の作品、被写体って止まってないと意味ないんですけど、あの、動きが激しいものですから、やっぱり、うん、うん、あの、まあ、例えば、日舞みたいな、割と動きが、こう、決めのポーズとかあって、
はいはいはい、
一瞬止まるとか、うんうん、そういう場面だったら、
うん、
あのそっちにかけるという感度はね、あのそこまで上げなくても、
うんうんうん、
そのシャッターチャンスにかけるという考え方が成り立つんですけど、
うんうん、
まあ電車競技だったらもうそれはブレちゃったらあんまし意味がないので、
うんうんうん、
画質よりは止まってる方法を選ぶっていう、
ああ、
まあ、はい。
やっぱそっか。
感じですね。うん。もう最低、まず、まあ200ミリ使ってるわけですし、
うん、
まあさ、あの、あれだと 1.4 倍だから300ミリ近いわけですよね。
うんうんうん、
だから、最低、やっぱり、あの、250分の1以上のシャッタースピードは切りたいし、
うんうんうん、
それが切れる、だから、あれですね。開、まあ、開放で250分の1が切れる明るさじゃない、ISO 感度を設定するっていう。
うんうん、あ、そういう順番になっちゃうんだ。
あ、そうですね。うん。うん、やっぱりそうですね。いくら、あの、例えば動いてないものが非常に綺麗に映ってても
、うん
うん、動いている、被写体ブレしちゃったら意味ないし。
うんうんうん、なるほどね。感度をあまり上げずに、例えば少しアンダー気味にして、
はい、
シャッタースピードを稼いで、はい、後で持ち上げるっていうの
ああ、そんなことするんだったらもうとっとと上げちゃった方がいいと思います。
ああ、そうなんだ。
ロール取ってればなんとか救済できるかもしれないんですけど、それであれば、
うん、急かんであげた方がいい、うん、正解だろ。
昔だったらそういうのもあったと思うんですけど、今画像処理良くなってるしね、あんまりそういう、うん、なんかこう、裏技っぽいのに頼るって、頼る必要もないのかなっていう、
あ
そういうふうに思いますね。
じゃあそのアンダーで取るとか、うん、わざとそういう風にするようなことっていうのはすることがない。
あれですよね。でもあのドームとかああいうところの屋内スポーツ系の人たちって結構思いっきり感度上げて取ってたりしますよね、
うん、あそうなんだ。
で、ほら、それこそ、最近だとニコンのね、D3 とか入って、あれなんか本当に6400とか平気で使って撮ってるんじゃないですかね、新聞屋さんなんかだと。
6400使っちゃうんだ。
とにかく止まって表情がはっきりしてないと、もうそもそも紙面に乗らないから、それだったらもうとにかくシャッタースピードを稼げて、多少ノイズのローが何しようがいい、吸っちゃったらわかんないですから、そういう考えで、どんどん上げる方向で多分使うと思うんですよね、屋内スポーツ屋さんって。
なるほどね。
で特にね、マーク3とかだったら割とある程度、好感度側は余裕あると思うんで、思い切って上げちゃっても大丈夫だと思いますよ。
そうなんだ。へえ、スノーさんもやっぱりじゃあアンダーで取ったりとかそんなこと姑息なことはしないで感度上げちゃう。
あ、まあそうですね。まずめんどくさいですから、画像処理そのものが。
あ、そっか。
はい、画像処理そのものがめんどくさいので。それにそっちでやった方がいいわけ、画質がよく上がるわけではないんですよね。さっき言ったように JPEG で撮ってしまえば、ローで撮ってもいいんですけど、そんなね、競技をローで撮ったら大変なことになっちゃいますしね。本当に。
そっかそっか。
そうなんですよね。
なるほど。
あとはね、あとはもう、ね、明るいレンズを使うとか、そういうものになっちゃいますね。
でやっぱり開放になるべく持ってて、シャッタースピードを
稼ぐ。もう動体の撮影はそうですね。社会指導は考えられませんね。そこまで暗いと。
ああ、やっぱそっか。
まあ舞台とかだと、タングステンの、まあ発表会系ですとね、一般的な話だと。普通のいわゆる市民会館みたいなところが、ちゃんと一応照明あるところだと、ISO感度800ぐらいでなんとかなんですよ。
おお、はいはい。
普通にっていうか、いわゆる、ちゃんと照明さんが照明を当てている、まあ、画商の発表会とか、割とそういうのは OK なんですけど。
それでも800いるんだ。ま
あ、逆に800あった方が、手持ちになってったりすると、釣ってる方が絶対いいし、あとね、ホールにもよるんですけど、真ん中明るくて周辺部暗いんですよね。だから、まあ、例えば学芸会系のものを取りに出しますよね、はいはいはい、あの発表、そうすると真ん中の方はいいんですけど、端っこはやたらと暗いので、
はいはいはい、
端っこ に入っこう、ね、場所がいっちゃった子は結構もう一絞りも二絞りも暗かったりする。
はいはいはいはい、
結構大変です。
いや、まさしくね、今度、ピアノの発表会があるんですよ。
あ、はいはい。
で、前はバレエだったんですけど、バレエの時も結構暗くて。 なんかやっぱ明るいじゃないですか、照明当たってて、
うん、
でも撮ろうとするとあれっていう感じで、あ、こんな実は暗いのねっていうことが結構
あれはあれですよ、動いちゃうからちょっと感動を上げないといけないですけど、ピアノの場合はあんまり動きが大きいわけじゃないんで、
うん、
割と800とかでちょっと絞っ、1、2段絞ってみたいな感じで撮っても全然問題はないっすよ。
ああ、うん、そうなんだ。
ダンス系はやっぱり、うん、動きは
あらない
あと、ね、そう。あとね、その曲といいますかね、
うん、
演目によって照明が結構暗かったりする時もあるし、
ああはいはいはいはい、うん、違いますもん
ね、あれがね、うん、なんか特に 青系の照明されちゃうとすごい辛いものがあります。
あ
見た目には綺麗なんですけど、
あ、
うん、あとでプリント上がってくるとあーって
そうなんだ、
すごく薄暗くてこう寒そうに映っちゃったりする。
はいはいはい、ああ、そっかそっか。じゃあ、とりあえず感度は上げる方向で考えちゃった方がいいってことですね。
うん。うん、ああ、もうそうですね。まあ、デジタルはもう、デジタルじゃなくても、フィルムの時だって、RSP とか RHP っていう、懐かしいフィルムが今でもあるんですけど、
うん、
あるんですけど、うんうん、そういうので、プラス、2増刊とか、プラス3増刊とかそういう感じでしたからね。
お
ー。1600、3200は当たり前ですもんね。
へぇー。
やっぱり、
そうなんだ。
競技系のものだと。
うん。ほうほうほうほう。なるほど。じゃあ、ちょっと、ためらわずにちょっと感度上げて。
はい。
なぜか、逆を言っていました。感度をなるべく上げないように頑張って、ちょっと暗くして後で持ち上げたりとかしたんですけど、ああ
それは大変でしょ
大変
一度あれですよ、テストしてみて、うん、でプリントなんかでチェックしてみると分かると思うけどね。
なるほど、ね、
画面上で見ると結構ノイズ乗ってるように見えても、
うんうん
うん、紙が焼いちゃうと分かんないです。
あ、そうなんだ。画面で見てるよりプリントした方が目立たない。
ああ、
うん、こういう傾向はありますね、基本的
に。ああ、そうなんだ。そっか。じゃあちょっと感度上げて撮りましょうかな。
あ、どれくらい撮ってたんですか。
ね、あ、そんでも1200は使ったかな。
ああ、そっか。
でもう一個上が1600があったんですけど、1600はね、使わなかったんですけど、でも1000とか800とかでやってたんですよ。でも800はね、さすがに全部流れてました。顔がわかんなくなってましたね。
いや、シャッタースピードやっぱりね、もう、最低250分の1秒ですよね。500分の1秒ぐらいは切りたいですよね。相手の動きもあるし。
そうなんですよね。いや、なかなか、こうなんか明るそうで暗いなとか思って。だ前橋行った時は特に、その感覚がよくわかんなくて、しばらくその、あれあれっていう感じで、時間がかかっちゃって。
うん、
一緒にいた人にこっちがいいよこっちがいいよとか、ね、ちょっと待ってくださいみたいな感じでパニック状態だったんですよ。
まあ確か3200までいけますしね。
あ、そっか、拡張したら3200までいける。
3200、まあ、もう止まらなかったら3200使うしかないんですよ。
あ、そうなんだ。そこまでしちゃった方がいいぐらいな。
でもフィルムの3200よりはきっと まだ綺麗だと思
います 。うん、そうですね。
へぇー。そっか、じゃあ今度3200使ってみようかな。うん、わかりました。聞きました。そのアンダーにしてみたいなことの方がいいのかなと思ったんですけど、そんなことはなかったんですね。
いや、それだったら何のためにその3200とかついてるんだって話にな
ります。あ、そっかそっか。 まあそうですよ、ね、はい、はい、ちょっとおまぬけな相談コーナーになりましたが、
はい、
いやなんか雨の日とかもね結構暗かったりするんで、
うん、
これからちょっと雨の日写真増えるかなっていうのもあったので、
あ確かに
ちょっと感度を上げて撮ってみたいと思います。そっか、雨の日で終わりましたか。あのまたあの雨の日対策も今年も一回やっときたい
ました、はい、
次回お届けできればと思います。はい、はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、出費が痛いスノーと、
はい、お席でした。
はい、ではまた来週。
はい、